古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。現在太宰府市の国立博物館では特別展海幸山幸が開かれています。実はその展示品の中に大変注目される仏像があります。高さがおよそ30センチほどの仏像は非常に整った形をしています。長野県の安曇野のお寺、長野県北安曇郡松川村の観照院というお寺にある仏像で、銅像菩薩半跏像といいます。それともう一つ、その仏像とよく似ていますが、上半身が失われた仏像が2つ揃って展示してあるのです。こちらは長崎県対馬の上林寺というお寺にある仏像です。何やら謎めいた仏像に注目し、九州国立博物館の企画課特別展室研究員の大沢慎さんにお話を伺ってみました。普通、半跏思惟像とか半跏思惟像という言葉がついていますが、なぜその思惟がつかなくて銅像半跏像なのかの疑問から聞いていきます。
で、思惟像っていうのは、はい、こう例えば指先を頬に添えて、こう考えている姿のことを思惟像っていうんですね、で実は今回並んでいる対馬の仏様は上半身がちょっと欠けているので、それが思惟をしているのかがわからないっていうのが1点、で、もう一体 の, その松川村 の, 半跏思惟像も、実は右手がですね、この手首から先が江戸の終わりから明治あたり の,、修理したものなんですね、なのでもともとこれが今こうはいとい う, こうポーズをしてますけど、それがもともとはこうだったかっていうのは分からない。
なるほど。
から半跏思惟っていうのは学術用語的には使わないんですね。
そうですか、
はい、
それで、銅像菩 薩,
菩薩半跏像ですね。
半跏
っていうのは、片足を左の膝の上にこうかけているというのは半跏というポーズなので、
この銅像菩薩半跏像ですけども、松川村のどういった場所に置いてあるんでしょうか。
もう安曇野の方にあるこう南アルプスというかですね、そこのもう本当にふもとにある松川村というところに、祀られています。
で松川村の中ではどういった場所に置いてあるんですか。
今はですね、その観照院というお寺に置いてあるんですけれども、実はそのお像の由来自体も、古い時代にはどこにあったかというのがよく分かってなくて、江戸の終わり頃だったかな、その頃にはもうそこにあったっていうのが分かっているのは確かなんですけど、それ以前どこにあったかっていうのはよく分かってない。
それで、像の大きさなんですけども、20〜30センチ、
そうですね、30センチぐらいですね。
足先から、
そうですね、台座の下から、頭の宝冠の上まで、30センチちょっとぐらいですね。
非常になんか整った顔という感じがしますけども、
そうですね、
特徴としてはどういう特徴を持った仏像になるんですか。
表情の特徴ということですか。表情はやっぱですね、仏様が作られたのが百済、韓国朝鮮半島の中の 高句麗、新羅、百済と分かれていた三国時代の中の百済の仏像になるんですけれども、あの百済の仏像の特徴っていうのはこうニコッと笑ってるんですね。でそれはもうあの日本の飛鳥時代の仏像、まあ、アルカイックスマイルとも言われますけれども、それの源流はやっぱり百済にあって、で実はその百済の仏像の源流っていうのは中国の当時北と南であの国が分かれていたんですね、でその南朝って言われる場所の梁という国がまさにそういったあのニコッとした表情の仏様で、それが海を伝わって百済に入り、でその影響を受けて作られたのがあの観照院の仏様になります。
本当にあの少しこう微笑んでいるという感じですよね。
そうですね、
口元がちょっとこうね、
そうニコッとこう、はい、こうちょっと口角が上がって、こうニコッとしているのがあのよくわかります、
それから頭の上にですね、宝冠みたいなのがついてますね。
そうですね、
これは宝冠ということでよろしいんですか。
そうですね、宝冠ですね。
どんなあのものが彫ってあるんですか。
まあ、本当に唐草といって、あの仏教ゆかりの植物の文様だったり、あとは房、ここに房がですね真ん中のところにこう飾りとして垂らされていたりですね、まあ、そういった豪華な宝冠があしらわれています。
それからあの、まあ顔の下の方ですけども、先ほど右手が後でつけられたということですか。左手はどこにあるんですか。
あの右足首のところを押さえている感じですね。
そして、その胴は割とこう細い感じだったん
ですよね。そうですね、でそれが、まあ、あの朝鮮半島の仏像の特徴の一つなんですね。
特徴の一つなんですか。
こう胴がこうシュッとこう伸びているっていう姿が、あのこの韓国の仏像の特徴になります。
あ、そうですか、非常にあのなんかすっきりした感じに、
そうですね、
見えますよね。
上半身がこうスッと伸びているような形に見えますよね。
でその下の衣ですけども、これは衣という言い方でよろしいですか。
あ、まあ、そうですね、あの、まあ、下半身を覆っている、まあ、ちょっと専門用語で言うとクンというものですね、まあ、いわゆるスカートになります。でそれをあの下半身にまとって、でお腹のところでこう帯で締めているのがこうお腹にちょこっと見えるんですね。
まあ、そういう模様が、まあ、下半身の方にはあると。
そうですね、
この模様もやっぱり特徴があるんですか。
あります。で特にあのこの U 字型のこう衣のひだっていうのを重ねている点だったり、あと実はこれは百済の仏像の特徴なんですけれども、あのスカートの、まあ、クンと言われるスカートの両脇にですね、あのこう飾りを装飾をつけているんです。でこれが蝶々結びで、あの丸い輪っかに紐を通して、で蝶々結びで飾って、あの下にその裾を垂らすという装飾が、あの腰の両脇からこう出ているんですけれども、それはもう百済の仏像の特徴なんですね。
そうなんですか。
だからここの装飾の形を見ながら、あの作られたその仏像が作られた国を判断する、あの、まあ、一つの手がかりになるんですね。
あ、その辺が手がかりになる。
そうですね、
そこを見ながらこれは百済のものであるとか新羅のものであるとか。
そうですね、
そういうものを決めていくわけですね。
はい、でもう一つあのこれが重要な作品がもう一つあって、で源流となる百済の、まあ、都が置かれていたプヨ の、あの山城からですね、この下半身とそっくりなものが出ているんです。
で
それは楼石といって、まあ、ちょっと 石像なんですけれども、そこにその原型があって、でこういった対馬の仏像だったり、あの松川村の観照院の仏様だったり、そういったのがこう作られていくっていうのが分かるんですね。だからこれも間違いなく百済の都で作られていたと思われます。
そうすると何世紀ということは言えるんですか。
まあ、ちょっと年代の幅はいろいろ見解が分かれているんですけれども、まあ、6世紀の後半から7世紀の頭ぐらいですね、そこのあたりでこの仏像が作られたんじゃないかなというふうに考えています。
まあ、あの村では江戸時代から伝わっているというふうに言われているんです
か。
その前が全然わからない
んですよね。そうなんです。
どこから村に入ってきたか。
そうですね。 ただその安曇野っていう地域、まあ、あの一帯はその馬界馬を飼う人たちですね、はい、でそういった技能を持った渡来人が数多く定住していた場所だったの で、こういった仏様がそこに伝わる、理由っていうのは、はい、そういった馬飼いの集団との関わりがあるんじゃないかなというふうに思います。
安曇野といえば潮の満ちというのがありますよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
潮が伝わった日本海の方から ね、うんうん、そういうことも考えられるわけ
ですね。そうですね、からやっぱり交流の拠点の一つだったっていうのは、この安曇野の場所っていうのはそういった場所だったっていうのがこういった仏様からもよくわかります。はい、
これが松川村の銅像菩薩半跏像というんですね、
はい、
ですけども、もう一つの仏像、対馬の浄輪寺の仏像について伺います。はいはい、浄輪寺にこれと似たような仏像があるんですか。
そうですね、まさにこの観照院の仏様とそっくりな仏様が対馬にも伝わっています。
これそっくりというのはどの辺が似てるんですか。
まあ、対馬の仏様の方は実は下半身、まあ、お腹から下しか残っていないんですけれども、はい、例えば右足をですね、まあ、ハンカーといって、片足に左膝の上に右足をこう
乗せますね、
乗せるんですけれども、その右足をこうキュッと角度を上げたりとかですね、でそれにその下にこうまとわりつく衣の線とか、あとは先ほど申し上げましたこの U 字を重ねる線とかですね、はいはい、であとはそのこの両腰脇から垂れる飾りなどの特徴が、はいはい、もう本当にそっくりな仏像になってます。ただちょっと違いも実はあって、これは正面の捉え方なんですけれども、こちらの観照院の像の方は顔と足先、まあ、左足をこうレンゲの上に乗せているんですけれども、はい、その足の向きが一緒なんですね、
はい、
ただ対馬の仏像は、まあ、ちょっと上半身ないんですけれども、だいたいお腹の位置から見ると正面との方向が分かるんですが、はい、その正面の方向と足の方向が一致してないんですよ。
ああ、そうなんですか。
その正面の捉え方が観照院と対馬のお像でちょっと違うっていうのはあります。
ああ、その辺がちょっと違う。
で、あと今回まあ、写真を見て、やっぱりそっくりだなというふうに思って今回お借りをしたんですけれども、実際に2つ並べてみるとですね、やっぱりちょっと対馬のお像の方がちょっとちっちゃい、ちょっとちっちゃいですね。
あ、そうですか。
はい、もともとはそのおそらく百済の中の同じ工房の中で作られていたとは思うんですけれども、その中でもほんのちょっとやっぱり工人の違いであったり、はい、っていうのが あるんだなっていうのが今回よく分かりました。
しかし大体同じであるだろうという点はどの辺からですか。どの辺を見て思われるんですか。
もうお腹がこうスラッとしている細長いプロポーションだったり、はい、足の角度だったり、はい、で足 その右足からこう沿って流れるこの衣のひだですね。
あ、はあはあ、
であとこの U 字の絵文とか、はい、あとこの飾りとか、はい、そういったところからまあ、おそらく対馬の仏像もこの観照院のような上半身と、まあ、お顔を持っていたんじゃないかなっていうのが想像がつきます。
ああ、そうですか。対馬の仏像は左手が半分ぐらいと、あと右手はもうない。
右手
は、ね、右手少し見えるんですか。
これ火事にあって溶けてしまっていて、で右手はですね、まあ、背面といいますか、はい、そちらの方に溶けてくっついちゃってるんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
あ、なるほど、うん、くっついてしまって、まあ、正面から見えないという感じですね。
そうですね。
そういったものから見て大体同じような窯で作られたんじゃないかと。
まあ、窯というか、まあ、工房ですね。同じその仏像を作る仏師、まあ、日本でいう仏師ですね、
はい、
そういう仏像を作る集団がいて、はい、でそこで、まあ、作られたというふうには考えられます。でそこにもしかしたら人の違いとかちょっとした時代の開きはあるかもしれないんですけども、その同じグループの工房というのは間違いないと思いますね。
ああ、そうですか。
はい、
でそれで、まあ、観照院の仏像は非常に、美しいもの、私も見たことある、 松川村でね、はい、拝見したことがあるんですけど、はい、それとなんでその対馬にこういうものが同じようなものがあるぞっていうのは分かったんですか。
これはですね、もともと長野の観賞院の仏像は昔から知られていたんですね、で実はその対馬の文化財っていうのが、あまり1970年代までは知られていなくて、でそこで九州大学 の先生方がですね、はい、初めて対馬の文化財調査をしたんです、はい、でその時に実はたくさんの渡来物があるっていうのが分かった、はい、でそれで日本中が大騒ぎになってですね、で実は中国の北魏時代の仏像も見つかったりとか、この仏像の世界では実はこの対馬というのがとても大切な場所なんです。でその中でこれは80年代でしたかね、韓国の先生が調査に入られた時にこの仏像を見つけられて、で百済の仏像だというのが分かったんですね。
それで、まあ、これによく似たものが
対馬にもあったっていうのが分かったという、
はい、で今回一緒に展示する
そうですね
ということになったんですね、
はい、そうですね、
山のものが観賞院の仏像、はい、海のものが対馬の、
そうですね、
まあ、半分下から半分下半身しかないという、
ね、そうですね、
仏像になったという、非常に面白い展示の仕方でしたね。
そうですね、ぜひその海を越えて、はい、その人々が渡ってきていたその足跡とか、はい、その命を懸けて渡った人たちの思いとかっていうのを、この仏像だったり、まあ、他の展示品であったり、そういったところからちょっと思いを馳せていただければ嬉しいなというふうに思います。
はい、
こういった銅像繁華像のある松川村、一体どんなところなんでしょうか。今度は松川村役場経済課商工観光係の森田陽子さんにお話を伺ってみます。
さて森田さん、松川村は長野県の北アルプスの東側のふもとあたりですよね。
はい、そうです。
これからますます本格的な冬へと寒くなっていきますが、冬の景色ってどんな感じなんですか。
はい、それはもう本当に北アルプス3000メーター級が一望できまして、その時のもう山が雪に覆われましたら大変素晴らしい景色が見えます。
ああ、いいですね。雄大なんでしょうね。
はい、
さてその松川村銅像菩薩繁華像、はい、これが観賞院というお寺にあるんですね。
はい、そうなんです。
これはお寺にはどのように安置されているんですか。
観賞院のところの別棟に収蔵庫がありまして、その中の空殿というところに祀られています。
空殿、
はい、
うん、空殿というのはどういうものですか。
要は、お宮の殿って感じでは書きまして、要は本当に菩薩様を安置させる感じで祀られています。
松川村で言いますとネズミ石という石があるそうですね。
はい、
これどんな石なんですか。
松川村にはネズミ穴地区っていうのがありまして、
はい、
そこの昔から地元の方に親しまれて大事に守られている石なんです。
ほう、これ大きさは何センチぐらいなんですか。
1メーター50横幅あるかないかぐらいと、あと縦が1メーターぐらいですかね、ぐらいの、そんなにすごい巨大な石とかっていうわけではないです。
でも石というよりちょっと岩と言ってもいいぐらいのサイズではありますね。
そこに小さな穴が開いてるんですよ。
それは石に穴が開いてるんですか。
そうなんです。
どんな穴なんでしょう。
そうなんです、この穴にはいろんな伝説がありまして、要はその穴がネズミが入るぐらいの穴なんですけども、善光寺まで通じているとか言われたり。
善光寺まで通じている。
はい、
それ距離はどのぐらいなんでしょうか。
そうですね、ここから70キロぐらい、直線としてはもうちょっと近いかもしれないですけども。
は
あ。松川村には有明山というのが象徴する山がありまして、その有明山の山頂には古くから 金名水銀名水がまあ湧き出ている岩穴があるって言われてるんです。
あ、言われているというのは実際あるかどうか、はい、伝説なんですか。
そうですね、我々も登ってみたんですけどね、ちょっと今はないんですけど、昔もしかして湧いてたかもしれないという感じで、
清らかな清水がそこにあったとされてるんですね、はい、
そうなんです。でそのからそのこのネズミ石の穴までその金名水銀名水が湧いて出ていたという感じも言われてます。
ネズミ石のネズミ穴から水が湧き出ていたという話もあるんですか。
はい、
はあ、でもいろんな説があるんですね。じゃあ
そうなんです。はい、
はい、森田さんどうもありがとうございました。そんな松川村には、松川村の医師新波不動さんが創作したこんな民謡が伝わっていました。清張安住節です。松川村の銅像菩薩半跏像と対馬浄輪寺の仏像が展示されている九州国立博物館の特別展海幸山幸は12月5日まで開かれています。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
世界遺産のある町福津市で餃子を作って売ってる餃子の山八、
はい、
今年もセロリ餃子の販売をするんですね。
あ、セロリ餃子、
あの三山のセロリを使ったセロリ餃子なんですが、昨シーズンリリースして特に女性に大人気だったんですよね、うん、でそのセロリ餃子、改めて餃子の山八取締役社長の藤本大志さんにどんな餃子なのか聞きました。
セロリの感じをちょっと前面に出そうと思って、その他のニンニクとかは全然使わずに、味付けも本当シンプルにしてます。
中身セロリと、
まあ豚肉とあと塩、オリーブオイル、やっぱ素材の美味しさがそのままなんか餃子の美味しさにみたいな、
なんとなくあのセロリの持ってるシャキッとした歯ごたえと、
はい、
あの香りですね、
うん、
でこれが豚肉と一緒になった時にものすごい旨味とじゅわじゅわ感でぐるぐるに巻きつけられるという非常に美味しい一品なんですが、あの特にタレをつけなくてもそのままでもいけるような。
あ、そうなんですね。
そしてあの酢と胡椒とかいう組み合わせをつけても美味しい感じの、非常になんかあのおかずとしてもいいんですけども、おつまみとしてもなんかワインとか合わせてもいいかなっていうような、そんなセロリ餃子なんですよね。でこれあの三山のセロリが間もなく出荷になるので、この出荷を受けてから製造がスタートなんで、
なるほど、
今月の後半には販売スタートになるんじゃないかという見込みなんですね、
うん、
でこの餃子の山八のセロリ餃子なんですが、あの JA 南筑後とのコラボレーションなので、実は今シーズンから JA 南筑後の直営店など、つまり三重の三山側、
はい、
でも本格的に販売がスタートするんですね。
そうですか。
で食べるの楽しみなんですが、一体いつぐらいまで大丈夫なのかなって聞いたら、あのセロリが取れる期間、
はい、
だからまあ11月の後半から5月くらいまでの見込みだと。
お、結構長くね取れるんですね。
そうなんですよ、うん、で実はこのセロリ餃子なんですけど、セロリの茎の部分も葉も全部使うのが特徴なんです。
ほう、
まあ、普通あの餃子ってこうキャベツでしょ
う、うん、
だから何かしらこう今までと勝手が違ったんじゃないかと聞いたらこんなことを聞かせてくれました。
あの水分がやっぱ多いんでそこがちょっと難しかったですね。ちょっとべちゃっとなったりとか。
じゃあ他の餃子とか他の野菜で作るときとはちょっと違う勝手が違ったんですか。
そうですね、うん、その脱水の仕方とかいろいろちょっと工夫しながら、
うん、なるほど水加減がね、うん、
心込めて作ってらっしゃったんですが実は藤本社長セロリが好きじゃなかった人なんですねあの嫌い本人に聞いたらあの嫌いまではいかないけどあえて食べることはなかった45年ですとおっしゃってました。昨年からはまさに変身しました。今やこんな感じです。
お食べますよ、あの深山のセロリ食べますよ。まあ餃子にするときにこういろいろ試作とかしてそれ美味しかったんでそっからですね、もう 生でもっていうかセロリだけでも食べれますね。
変わりましたね
だからあの、まあ、こうやって大変身するぐらいですからもしあの、まあ、身の回りになんとなくセロリが今一つこう踏み込めないセロリワールドにという人たちがいたら多分餃子の山八のセロリ餃子を食べたらセロリを食べれる人になると思うんですよね。
餃子がね入り口になるかもしれませんね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりこの美味しいがベースだったようなんですがもう今やですね深山に行ったらこう道の駅に行ったりして美味しいものを探さずにはいられなくなった社長今後こんな狙いがあるようです。
なんか他はなんかあの柑橘系のなんですかねみかんとかそういうのがなんか美味しいらしいんでそういうのをちょっとはい考えてみたいなとは思います。
考えちゃいますか。
はい、
みかん餃子
ってことですよね
どうなんでしょう。
興味津々です。目が離せなくなってきました。一緒に古代の福岡を歩いている餃子の山八と深山市のコラボレーション美味しさでも展開しそうなんでしばらく注視してまいりましょう。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は深山市の企画協賛餃子の山八道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。